ラジオをね、やる前日はね、まあ、オナニーをしないっていうふうにね、決めているんですけども、まあ、これはね、理由があって、まあ、前にもちょっとお話ししましたけど、やっぱりね、オナニーした、まあ、次の日っていうのは、あまりね、やっぱりその、欲求というかさ、そういうのがさ、溜まってない。もう本当に、無の状態だよね。だからさ、あんまりね、こうやってラジオ喋るときもさ、なんか盛り上がんないわけよ。全然熱が入らないの、話に。だから、まあ、ラジオするね、前日は、オナニーをしないと、いうふうに決めて、まあ、このラジオね、何年もやってますけども、でもごめん、今日はね、そういうちょっと無の状態で、ね、ちょっとラジオやってるんですけども、まあ、昨日ね、オナニーしちゃって。っていうのもね、先週ちょっと話しましたけど、隣にね、引っ越してきた、まあ、カップルなのかな、わかんないけどね、喘ぎ声が聞こえるんだよね。で、それで先週ね、まあちょっと、その喘ぎ声をね、聞きながら、オナニーしちゃったよって話もしたんだけどさ、これがね、もう、この間だけじゃないんですよ。今週も、もう、3回聞いてんだよ。そのうち2回は、1日に2回ね、声が聞こえるっていうね。まあ、そんなんだからさ、私もさ、そういうチャンス、なかなか逃せないじゃない。で、昨日ですよ。もうラジオの前日だから、ね、もうしょうがないよ。もういろいろと、ね、オナニーしたい、ね、そういう思いをね、抑えて、それで、で、頑張ってラジオにね、向けてさ、ね、やろうと思ってるのにさ、それがさ、また聞こえてくんのよ。ね、喘ぎ声がさ。で、声聞こえてきたらさ、それは俺だってさ、ね、もう脊髄反射でさ、動きまして、ね、壁に耳つけちゃうんだけどさ、でも聞こえないの。ね、前は、喘ぎ声が聞こえて、壁に耳つけたら、ね、すごいよく聞こえるのに、今回聞こえないの。なんだろうなと思って。で、ちょっと聞き、ね、耳をつける場所が悪いのかなとか思って、ちょっと移動したりとかね、してない、聞こえないの。よく聞こえないんだけど、でも耳離しても、結構喘ぎ声聞こえるの。何が起きてんだろうなと思って。なんか、逆の部屋なのかなと。ね。この間ね、その、隣に引っ越してきた人が喘ぎ声出してたけど、そっちじゃなくて、もともと住んでたね、海外の方の方から聞こえてんのかなと思って、何なんだろうとか思ったんだけど、待てよと思って。よく聞こえるなと思って、ベランダの窓開けたの。そしたら、よく聞こえるんだよね。多分、隣の部屋、前はね、窓閉めて、まあ、声が出てたと思うんだよね。だから、部屋の中にこもるから、それはね、外に出ないから、まあ、壁を伝ってね、振動がね、来てますから、耳をつければ聞こえますけど、今回は、その、ベランダの窓がね、開いていたんだよね。だから、それはね、部屋の中こもらないから、音はね、伝導してこないからさ、耳つけたって聞こえないんだよね。だから普通に、こっちもね、ベランダの窓開けたらさ、よく聞こえると。これはいいサラウンドだな、ということで、じゃあこの機会ね、また逃しちゃいかんなと思ってね。まあ、前日の土曜日でしたけどね。しょうがないよね。聞こえちゃったものはしょうがないから、ね、ありがたく頂戴しましょうということで、またね、オナニーしちゃったんですけど、ねえ、本当に、まあ、このね、今オナニーしちゃったんですけど、とかって話もね、隣から喘ぎ声が聞こえるんですけども、とかっていうのも、またね、隣の部屋に聞こえてたら申し訳ないなと、ね。俺今、その、ベランダのね、窓閉めてますから。もしかしたらね、やっぱり壁伝って電動してる可能性あるからね、隣の部屋の人もね、あれ、パルの愛党のラジオ始まってるっすね。で、耳をね、壁につけてる可能性あるんですけど、もしつけて聞いてたらね、喘ぎ声ね、土曜日はやめてください。土曜日やられちゃうと、俺、ちょっとラジオがね、ちょっと支障がありますからね。いつもだったらもっとね、なんかテンション高くいけるところがいけないとかさ。ね、なんかそういうのが出てきちゃったりする時もあるからさ。まあそんなんでね。まあ、オナニーしちゃってラジオなんですけどね。でもこのね、喘ぎ声、本当に外によく聞こえててさ、だから、このね、ちょうどうちの目の前の道っていうのが、まあ会社員とかがね、普通に通る道でさ、で、そっからその前を通って池袋の駅とかね、行くっていう道だからさ、結構ぼちぼちね、人通りはあるわけよ。そしたらさ、その喘ぎ声、まあ、終わるよね。その、一定のリズム的なものでさ、ね、声がね、まあ、発せられていってさ、それが、まあ、ふとした瞬間に、声なくなりますよね。そしたら、少ししてから、外でさ、笑い声聞こえるんだよね。男のね、社会人二人組ぐらいのね、笑い声が聞こえてさ、なんか、ね、 こんなに外まで聞こえるのって初めてだよな、みたいな、ははは、みたいな。だから多分、帰り道ね、社会人がさ、たまたま、ね、うちの前を通ってたらさ、なんか聞こえるぞ、つって。耳を澄ませばなんだ、つって。喘ぎ声か、つって。で、そうしたら聞こえると。おー、聞こえる聞こえる、つってね。もう仕事も疲れたし、じゃあちょっとここでね、まあ、タバコでも一服しながらね、ちょっと声が終わるまでね、待ってようか、つってね。多分待ってたんかもしんないよね。そうしたらそれで終わってさ、もう本当に、まあ、苦笑いというかね、そんなんでさ、笑いが出てさ、もう社会人から笑いは出るし、俺からはそっからね、精神が出ちゃうっていうね、そんなんありましたけど、いや、ほんとね、そのぐらい聞こえてた。うち2階なんだけどね。2階なんだけど、その1階というか、普通の道路まで聞こえちゃってたからね、気をつけていただいた方がね、いいかなと思うんだけど、俺も昔彼女がいた頃、ね、もう何年前ですか、もう数えるのも怖くなってきましたけどね。まあ、その頃、やっぱし、基本的に自宅でね、行うことが多かったりするから。そうすると、夏とかね、夏なのかな、たまたま窓を開けてた時もあるんだよね。そうすると、行為が終わった後、やーべ、窓開いてたわっていう時ももちろんあったからね。今回ね、隣の家の方は、ちょっとした過失ですよね、それはね。もう多分気づいたと思う。ね。だから、まあ次回からはね、気をつけてね、いただきたい。ね。あと土曜日はやめていただきたいと。ね。まあそんなね、隣の家のね、方にもそういうね、ちょっと気持ちをね、伝えたい。ね。ちょっと少し、いつもより大きな声でね、やっていきたい。ね。そんなラジオをね、今日もやっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなね、こんなで、まあちょっとオナニーしちゃってるからね、今日はちょっとどんな感じでできるかどうかもあれなんですけどもね、まあ普通にやっていきたいと思うんだけど、そんなに今日ねないのよ、話すことが。まああるんだけどないのよね、おっきなことなくて。つうのもね、やりたいことすごいあったので、休みの日ね、正直何やろうかなって言って、まあネタバレになっちゃうからね、もしかしたら来週とかね、再来週とかね、その話するかもしれないんですけど、整体というかね、整形外科とかね、そういうとこちょっと行こうかなと思ってて、もう本当に首と肩が痛くてさ、どうにもなんないかなって思ってさ、それでちょっと少しでも良くなればいいなと思って行こうと思っててさ、で俺が調べたところが、大体なんだからな、8時ぐらいまでやってんのかな、夜の。だから休みの日に、まあちょっと昼間はね、ちょっと動けなかったからね、だるくてさ。だから夜動こうと思って、したら6時半とかかな、になって、で夕方、そろそろね、俺も活動できる時間だなと思って。で、外出ようと思ったの。したらちょうどその時雷鳴り始めてさ、おいおいと思って。俺のさ、こうやってラジオに対する真面目なね、この姿勢よ。何かネタないかなと。ね。で、首も痛いからちょうどいいなっつってね。じゃあ休みの日、ね、整体とかね、その整形外科行こうと。家出ようとしたらさ、雷鳴るんだぜ。もう神様はちょっとひどいなと思って。もう、てかね、ここ最近の休みの日、雨降らない日がないんだよね。もうチャリも買ったわけよ。ね。ロードバイクも買ってさ、休みの日、晴れてたらね、チャリ漕ごうと思ってるのに、毎回、もうここ1ヶ月とは言わないけど、3週間ぐらい、俺の休みの日、絶対雨降るんだよね。だから、本当に神様はさ、なんか、俺がね、なんかこうやって頑張ろうとしてるのにね、それをさ、ちょっとさせないように、させないようにね、そうしてくるんだよなと思って。もう、神様すらね、もう、俺をほっとけないっていうね、ところで、もう困っちゃってるんですけど。なのでね、ちょっと雷になっちゃってね。で、大雨。もうとんでもねえ大雨が降ってね、その後ね。だから、結局、今週ね、特になんか面白いことをね、やったのっていうと、特にないんでね。まあ、他のね、今週あったことなんかをね、まあ、ペラペラと喋っていこうかなと思いますからね。まあ、ぜひぜひ、最後までお聞きいただければと思います。 で、あとね、お便りとかもね、お待ちしてますんでね、そちらも、こちらいただければと思うんですけども。で、お便りの方は、どっちですか？携帯か、携帯じゃないですね。掲示板か、メールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用すれその後というね、ところにいただけますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前であればね、メールでいただければと思います。なんか、微妙にね、ところどころ噛んだりしてるんですけど、やっぱりこれはね、前日のオナニーのなせる技ですよ。やっぱダメだね。前日にオナニーしちゃダメだ。ね。なので、本当に、もう隣のね、家の人はね、もう、喘ぎ声やめてほしいんだよね。やっぱさ、聞こえちゃったら俺も反射でさ、射精しちゃうじゃない。ね。喘ぎ声聞こえたらドピューみたいな。あるからさ、それね、ちょっとね、土曜日だけは本当にね、勘弁してほしいなってところで。で、あと今週ね、まあ何があったかっていうと、そんなね、喘ぎ声で女にしてるだけじゃないですよ。ね、やっぱこれも33歳のね、ダンディズム溢れた男ですから、そりゃあね、そこで女にして終わってませんから、ちゃんとあります。ちゃんとバーとかに行ってるから、今週。ね、大丈夫だよ。ね、それなりのね、33歳満喫してるんですけど、まあ同僚がね、今の職場の同僚が、まあちょっと、今のね、職場を離れてさ、ちょっと新天地にね、まあ行くということでね、まあ、送別会っていうかね、そういうのちょっとやりましてね。で、送別会やって、まあ酒飲んで、ね、飯食って。で、その後に、その、同僚のね、行きつけのバーに行ったの。だからね、いいでしょ？やっぱし、俺ぐらいになってきたら、こうやって、天才ネットラジオパーソナリティ、パル内藤ですからね、そんな男が、隣の家の喘ぎ声聞いて、射精してるだけの人生なんて、そりゃダメですからね。やっぱ俺ぐらいになってくると、バー、ね、行きますよ。バー何年ぶりだっていうね、話なんですけど。まあね、俺も行けなくはないバーはあるんだけどね。やっぱりなかなかね、一人じゃ行けないですからね。行きつけのバーも欲しいなと思うんだけど、やっぱり最初は、ね、そうやって、友人知人に連れられてね、バー行って、で、なんか良かったなーって、一人でね、行くようになったりとかって。そんなのをね、ちょっと夢見てるんですけどね。まあ、コミュニケーション能力がね、皆無な俺にとってはちょっと辛いんですけど。まあ、そんなんで、その、同僚のね、行きつけのバー行ってさ。で、ここのバーっていうのが、まあ、埼玉なんだけど、パズドラ、まあ、パズドラバーとまでは言わないのかもしれないけど、そのマスターがね、パズドラやってると。で、結構やり込んでるね。まあ、もう上位ランカーですよ、言ったらね。もう、まあ、ちょっと特定されちゃうからね、あまり言えないですけどもね、まあ、かなり高いランクをね、保っている、そんなバーのマスターがやっているね、そんなところに、連れてってもらってさ、で、私、まあ、酔っ払ってるからかな、わかんないけどね、まあ、同僚に、まだね、まあ、一緒にね、こうやってバーとか行く、ね、そういう中ですけど、まだ言ってなかったの。何を言ってなかったかっていうと、このラジオをやってるってことを言ってなかったのね。だから、いつも俺ね、仕事終わると、日曜日、俺今日も早く帰るんだと。ね。で、飯とかもサクって食ってさ、もうすぐ帰るんだよ。ね。で、ただ、なんで日曜日早く帰るのって言われても、いや、ちょっとまあいろいろあるんだけど、ですね。それをもう2年ぐらいだよね。濁してたんだけど。まあ、ここだなと。送別会でね、もうなかなかね、毎日会うわけでもないからさ。じゃあここで言っとかないと言う機会なくなっちゃうなと思ってさ。で、そんなバーでさ、俺もポケットからさ、名刺を出してさ、私こういうものですっつってさ、ね、天才ネットラジオパーソナリティパルナイトですね、裏に童貞ネットって書いてあってさ、俺趣味でねネットラジオやってるんだみたいなね、そんなねちょっとねまあ少し暴露ねしてねぶっちゃけてさ、でまあ別にね言ったところでって話なんだけどさ、でそれ言ってそしたらさ、別にね私その同僚にねそういうのやってるんだってさ、ずっといつも、ね、日曜日ね何やってんだか分かんないからね、それをまあ最後だしね一応伝えておこうかなっていうところでさ伝えただけなんだけどさ、その名刺をさもうバーのマスターとかさ、あとそのそこに来てる常連の人とかにもさ、なんかちょっと名刺をさ回してんだよね。ちょ回さないでよと思ってさ、だってさこのラジオだよ、まずいでしょ。オープニングの話からよ、オナニーの話しかしてないんだからさ、ダメだよねと思って。だからさ、ね、正直俺も このバーね、また行けたらいいななんてちょっと思ってたりはするんだけどさ。で、パズドラとかお話できるからね。だけどさ、いや、行けなくねえと思って。もし、先週ですよ。先週というかまあね、行ったのがね。だから、先週の回じゃもしかして聞かれてたとするじゃない？ラジオ。まあ、聞いてないとは思うけどね。聞いてたとしたらだよ。何の話してるって。今週の最初と一緒ですよ。隣の家から喘ぎ声が聞こえて、ね。もう、ね、閉めたもんだと。それでね、寝つけないからね、ちょっとそれ置かずにして射精しちゃったって。その話をしてるわけでしょ。そんな33歳がね、深夜にバーに来たらさ、警察呼ばれるからね。だから、ちょっともう行きにくいよなーと思って。なかなかね、まあ私にね、やっぱおしゃれなバーなんて似合わないんだよねっていうね。ところでさ、もうしょうがない。もうハプニングバーに行くしかないっていうね、ところなんだけど。まあそんなんで、で、バー行って、で、まあ話とかね、パズドラの話したりとか、ラジオの話とかしたりとかさ、して、で、もう深夜も深夜ですよ。3時半ぐらいかな。もう終電ないからね。で、その後どうしようかなと。カラオケでも行くのかなとね、思ったんだけど。で、始発、それでカラオケで朝まで歌ってさ、で、始発かなと思って。もうカラオケだったら私もね、レパートリーがいくつかありますからね。もう結構、カラオケ行く気満々だったんだよね。酒も飲んでるしさ。だってさ、もう、そしたらね、セイントセイヤ。ね、セイントセイヤも、もう、オープニングじゃないですよ。ね、第1期のオープニングじゃなくて、ちゃんと、ソルジャードリームも用意してるし。あとは、仮面ライダーブラック RX、ガオガイガー、アイアンリーガー、あと、鬼神童子前期。ね、この辺の熱い曲を5曲ほどね、じゃあこれ歌おうかな、と思ってたんだけど、残念ながら、カラオケにはならなくてね。普通にその同僚の家にね行くというね、まさかのね、まあ展開になりまして、ね、それでまあその同僚宅でね、まあ酒だか飲みながらね、まあ始発まで待って、でまあ帰ってきたんですけど、まあそんなんですよ。やっぱりね、社会人ね、33歳社会人たるものね、やっぱりこうやって普通になんかね送別会なんかしたらさ、その後はバーなんて行っちゃってね、そんなのが、まあ、普通ですよ。ね。まだね、そうやって学生さんとかね、まあ、中学生、高校生、大学生、わからないかもしれないけども、そんなもん。そして、ね、喘ぎ声でね、オナニーする。これも、ね、33歳のたしなみだからね、早々だったし、できないですから、実家暮らしじゃね、喘ぎ声なんて聞こえないですから。ね、聞こえちゃったとしても、ね、深夜にね、こっそりと、親父とね、おかんがさ、セックスをしているその喘ぎ声聞いてもさ、逆に萎えちゃうでしょ。だからダメですからね。まあそんなところ遭遇ね、できないと思いますけど。だからね、まあそんな大人のたしなみもね、今後ね、皆さんね、大人になったらね、こんなことしたいな、あんなことしたいなってあると思うけど、やっぱりこうやってバーに通ったりとか、ね、隣の家の声聞いてね、オナニーしたりとかね、まあそんなの夢見てね、これからのね、人生に歩んでいっていただけたらなと思いますんでね。まあそんな、ね、今週あった話ってね、どうしようもねえなって話なんだけどね。あとはね、今週始めたことなんだけど、ダイエットまた始めようかなと。だいたい今ぐらいの時期いつも言ってんのかな、わかんないけどね。まあ、夏も近づいてきまして、まあ、海とかね、プールとかね、行くこともあるでしょうよ。ね、もうここ数年ないですけども。まあ、あるでしょう。それは痩せてさ、ね、で、腹も出なくなって。で腹筋割れてさ、ムキムキになってね、そりゃ俺だってね、肉体美をね披露しに行きたいわけですから。でね、脱いだら、ね、あの人なんかチビでメガネでハゲてないって、ね、そうやって言われるかもしれない、海水浴場で。でも服脱いだらあの人バキバキじゃないってね、背中に鬼の顔があってなる可能性もね、まあないんですけど、そんな急激にはならないんですけど、まあ少しでもねやっていくと何かあった時にいいかなっていうことと、普通に体が重い、ね、あとはちょっと飲み会のね席とか、まあ、てか普通に日常でなんだけど、結構周りの人に最近、あれそんなにお腹出てたっけって言われることが多くなりましてね。なのでダイエットをしようと。で始めたのが5月23日から始めてるので、もう丸2日3日経ちますか。なんでね、もう結構痩せてきたんじゃないかなと。やっぱし意識してさ、ダイエットしようってやるとさ、そりゃ痩せてきますから。で、23日の時点で、一応体重測っといた。61キロ。結構ウェイト上がってんのよ。 まあ一番ベスト体重が俺164センチぐらいだよ、身長がね。だからベスト体重がだいたい56ぐらいなんだよね、体の調子がいいのはさ。56か、まあ、54から56の間かなとかだともう体が軽いわけだよね。だから今61だと結構重くなっちゃってるからさ、これちょっとね気をつけないといかんということで、で最近なんでこんなに太ってんのっていうと、やっぱしね食べてるものが量も多いし食べてる内容も悪いんだよねと思って、まず朝ね、朝は、パンを買うんだよね。その菓子パンだったり調理パンだったりとか、パンのカロリーはやばいからね。みんなあの検索今した方がいいと思うけど、あのメロンクーヘンってね検索するととんでもないカロリー量が出てきますから、もう怖いんですパンっていうやつはね。大体だってバターを入れないで焼くってことはないでしょ大体ね。まあ、天然酵母とかだったらわかんないけどもさ。だから基本的にカロリー高いもんだということで、ここはねおにぎりね、よく言うよ米はダメです、ね、米を食べるねやつは太りますという話を聞きますけど、ダメですよ。あの炭水化物抜いちゃうとね、それはそれでね体に良くないんでね。炭水化物を抜くのは夜ね、逆に朝と昼は炭水化物を適度に摂りましょうと、ね、それが一番正しいダイエットですからね。だからまあ朝のパンは、おにぎりに変えて、まあパン1個をおにぎり1個に変えるって感じだね。あと昼ご飯、昼ご飯もパン3つとか食ってたの。もうデブかよってね話なんだけど、あんなにカロリー高いの3つ食ったらさ、昼だけでお前何千キロカロリーなんだよ、まあ、そんないかないですけど、まあ、メロンクーヘン3つ食ってればね3000キロカロリーをオーバーするんですけど、そんなんじゃないですからね。まあ言っても1000から1500キロカロリー高えなってね。だって1個300から500キロカロリーあんじゃん、食パン、あのなんていうの、調理パンとかさってやつはね。だからそこをおにぎり3つにしました、ね、本当はおにぎり2つがいいんだよ昼ね。だけど急にはそんなに俺も減らしちゃったらお腹空いちゃうから、まず食べるものから変えて、量をあんまり変えないでね。そんなんで昼はおにぎり3つで、夜なんだけど、夜やっぱりここ最近なんか、ね、ジャンクなさ、チェーン店でのジャンクフードばっかり食ってるわけよ。言ったらカツ屋、ね、カツ屋うめんだ、安くてカツうめんだっつってさ、でカツ丼だったりとかロースカツ定食、あとは、カツカレーね、もう最高ですよ。あんなに安くてあんなにクオリティの高いカツ食えるんですかと、もうそんなんで食っちゃうんですけど、ダメだね、あれデブの元だからさ。であとはつけ麺ね、食っちゃうんだよね帰り、明日休みだな、なんかちょっと少しゆっくり食べたいな、つけ麺じゃってね、話でつけ麺食ってさとか、そんなんばっかだからさ、ダメだよね、太るよっていうね。つけ麺もね、普通の並盛りとか、ね、中盛りとかにしときゃいいのにさ、値段一緒かって、大盛りでっつってね、もう迷いなしですよ。もうこいつは大盛り食うなーっていう顔でね、もう店主にも見られてますから、あの腹ね、もう底なしだなっていうふうに見られてるから、だからなー、やっぱり大盛りでね食っちゃうんだよね。だそれ良くないというところで、まあ油っぽいのはまあね、やっぱりカツとかまずいからね、油っぽくなくて、それでいて、まあ、腹に溜まってヘルシーな、そんなのないかなっていうことで、あの今週ね結構自炊っていうんですかね、しまして、冷や汁をね作って食べたんだよねって。ちょっとしたそのね、自炊ブームもね少し来つつ、ダイエットブーム自炊ブームが来てさ、一石二鳥じゃねえかと。でだってそれでダイエットして痩せてさ、なんかムキムキになってさ、でスリムになって、それかつね、こうやって自炊しちゃってる男子ですよね、33歳が男子っていうのもおこがましいですけども、まあ、そんなねもうモテる要素しか見当たらないと。あとチビでデブでハゲじゃなければ一番いいんですけど、まあ、全然問題ないですからね。だからね、で冷や汁作って、でこの冷や汁の話なんだけど、俺多分去年のいつかな、夏ぐらいかな、お盆か、去年のお盆とかに実家に帰った時に、母親にね冷や汁作ってくれって、 ね、自分で冷や汁作ると全然なんか実家で食ってた時と違うから、一回ちょっと冷や汁作って食わしてくれって言って、お盆に実家帰った時にね作ってもらったの確か。でその帰りにまあ、すり鉢とかね、すりごきを買って、結局、まあ、冷や汁って何よっていうと、まあ、大葉とかさ、ごまとかさ、それをすって、あと味噌と、まあなんか少々、あとみょうがとか入れたりとかねして、まあ作る、そういうまあ美味しい汁なんだけどもさ、だからそれをね、じゃあ今週ちょっと作ろうと、ね、ちょっとあったかくなってきたし、でヘルシーだし、ね、いいかなと思ってね、で冷や汁それでまあ食材いっぱい買ってさ、で作ってさ、なかなかいい出来なので、一応その中に基本的には麺だよね、麺類入れるんだけど、麺類だけだとなんかお腹空いちゃうかなと思って、豆腐を崩して入れて、これも結構冷や汁としてはメジャーな食べ方なんだけどもさ、でね、そうするとボリュームも出てさ、豆腐はねいくら食ってもね、やっぱりダイエット的にも大豆はいいですからね。それで麺類ね、まあ、うどんだったりとかそばとかをね、まあ、入れて食うんですけども、まあ、これを2日間ねやりましてね、だから5月23日からやってるから、23日の夜、24日の夜、そして今日25日の夜ですよ。で、まあ、今日はねちょっとね食事作るね、自炊する時間なかったから、帰りにね富士そば行ってね、サクッとねそば食ってきましたけども、でそばはねいいですよ、ルチンがね豊富に配合されてますからね、体にということで、もう痩せる要素しかないよねと思って、で昨日の夜かな、体重測ったんだけどね、23日の時点で61キロだったんだけど、もう早いよねやっぱり、体重測ったらね昨日 61.5 キロなんだよね、太ってんだよ、なんでだよ、カツヤ食ってねえし、つけ麺も大食ってねえのに、冷や汁しか食ってねえのにと思ってさ、おかしいなーと思って、太っちゃってんだよね。でも健康的な太り方ってことでしょ、やっぱり油もいっぱい取ってるわけでもないしさ、なんかいい太り方ねえよっていうね、ただデブっちゃってるんだよねと思って、何なんだろうと、食ってんのかなみたいなね。まあ冷や汁もね汁をさ全部飲んじゃうからね、だから水分が多くなっちゃってるのかななんて思うから、まあそういう時はね前にちょっと開発したね、ちょっとダイエット方法、アルコール摂取ダイエットかね、ちょっとコーヒーダイエットでね、この利尿作用を生かしてね、ちょっと水分を出してダイエットするって方法なんですけども、まあそんなのしてもいいんだけど、俺コーヒー飲みすぎるとな、ちょっと体だるくなっちゃってな、動けなくなっちゃう時もあるからなと思って、ね、どんだけ虚弱体質なのよって話なんだけど、まあそんなんで夏に向けてね、まあちょっと自炊しつつね、ダイエットをしていこうかなと思ってますからね、こんなダイエットがいいよとかね、そんな話もあればね、お便りとかいただけたらね嬉しいかなと思います。じゃあね、ちょっと他にもあるんだけども、お便りもねいただいてるからね、お便り読んでいこうかなと思います。ラジオネームリスさん、パルナイトチャリンコ生かしてるやんって、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。こちらね、多分ユーストリームの方でね、映像でね、ホームページの方から見れるようになってるんですけども、そちらでねちゃんとチャリが見れるようになってますんでね、まあ、そこ見ていただいたと思うんですけど、チャリ活かしてるでしょ、乗れてないんだぜ、もう本当にだ、もう少し、まあ、気持ちね、仕事から帰ってきて、で夜ね11時ぐらいからね、まあ乗ればいいかなとは思うんだけど、まだちょっと寒いんで、ね、肌寒いだから、もう少し暖かくなったら夜ね仕事から帰ってきてチャリ乗って、ね、そんな生活もいいかななんて思うんだけど、やっぱね昼間のね太陽がカンカンに出てる時に、もう気温も30度越してさ、真夏日でもう汗もうダクダクかきながら、もうチャリ漕ぎたいんだよね俺ね、まだね時期じゃないんだよねと思って、だからもう本当はねもっと早くチャリ買いたいなと思ってたの、で買ったのは4月の頭だったけど、もっと早く買いたいなと思ってたけど、結局買っても乗るのはさやっぱ夏なんだよねと思って、寒い時乗れないからなと思ってさ、いやマラソンとかだったら少し寒くてもいいの、結局風がそんなにないからさ、でもさもうチャリはさ30キロとか出すからね寒いんだよねと思うと、なかなか ね、乗る気にならなくてね、本当にあのオブジェにね、20万円のね、生かしたオブジェになってますからね。まあひどいもんなんですけどね。まあこれからはね、少し、どこどこにね、走りに行ったよとかね、そういう話もね、できればいいなと思っております。あとはラジオネーム、マックユーザーさん。献血レポ、面白かったです。先週ですね。自分も興味本位で一回献血行ったことあります。自分は、昼飯にラーメン食ってすぐ、テスト献血をしたので、問診の医者から血糖値が高すぎるんだけどと言われました。すみません、食事をして30分も経ってないですと説明して結局採血してもらいましたが、後から聞いた話だと食事してから少し時間空けてから、空けていかないといけないらしいです。やっぱり多少の予備知識は必要ですね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱり何事もね、何も調べないでいくっていうのは難しいよね。少しでも調べていくと、まあこういうことはね、何かあった時に対処しやすいかなと思うんだけど、でも分かんないよね結局。あの今はさ、でもホームページとかあるからさ、事前に調べられるけどさ、なかったら全く分かんないもんね。結局ね、行ったことあるやつにちょっと話聞いたりとか、行き当たりばったりで行くしかないからさ、そんなのも知らないからね、昼間からステーキをね、もうステーキ3皿食ってきましたみたいなさ、そんなんで行ってさ、ちょっと顔油切ってるよっていうね、血糖値も高いよ大丈夫ってなるからね、そうなっちゃうと困るからね、ちゃんと私先週そんな話はしてませんけども、ご飯食べてからね、まあ30分とかだと厳しいのでね、やっぱり 2,3 時間ね、飯食ってから 2,3 時間ところで、献血はね行った方がいいかもしれないですね。俺がね、一応飯食って行ったっちゃ行ったんだけど、ゼリー的なもの、ウィダーインゼリー的なものをさ飲んでで行ったから、それ飲んでから30分ぐらい経ってないけど、それだけじゃ、ね、血糖値全然上がりませんからね。まあだからまあ軽くサンドイッチとかね、そのぐらいでいいんじゃないですか。もうそんなラーメンとかね食ってたらね、だってあれでしょ、野菜マシマシ、ニンニク油辛めでしょ食っちゃったのさ、そりゃダメだよね、そりゃ血糖値上がってますよ、ね、で口の周りにもね、いっぱい油がね飛んでますからね、だからそれはもうダメですけども、まあ少しね気をつけて、それでねまた献血とかね行っていただければと思いますからね。俺たちにできるね、俺たちみたいなクズね、ごめんみんなを巻き込んじゃったけど、俺たちみたいなクズにできるね唯一の社会貢献は献血ですからね、ちょっと行ってみるのもね、ちょっと一つ経験としてね面白いかなと思いますよ。あとはラジオネーム568番さん。パルさん、僕の頭が悪すぎて仕事ができなくて毎日が辛いです。パルさんが少し羨ましいです。なんかいい方法とかないですかね、教えてください、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ俺に聞くのがまあ間違っているかなとは思うんですけど、いや私もね、今は派遣でねまあ頑張っている33歳ですけどもね、もうどうなってんだって話なんだけど、もう元々はですよ、もう天才的なね、何も天才的なことがなかったから、もう何も喋ることはなくなっちゃったんですけども、まあ正社員として頑張って、でその後ね、何を勘違いしたのかね、俺は やれるんだって言って会社を立ち上げて、株式会社立ち上げてね、まあ頑張ってましたけどね、まあうまくいかずにね、まあ今のこの現状がありますけども、だから仕事はできないとは思うんだけど、まあ要領よくやりたいよね本当に。そんなにね、だから難しいところなのよ俺は。頭悪いっていう風にはあんま見られないじゃないかなと思うの。そこまで容量は悪いと思われてる、完璧に。だけど頭が悪いっていうほどまでは思われてなくて、っていうのも多分ある程度の一般常識っていうほどでもないけど、少し客観視してなんか物事を見たりはするから、そこまで変なやつというかね、ちょっと頭悪いっていう風には思われないとは思うんだけど、ただ容量は悪い、仕事は遅い、ね、そういうのもあるんだけどね。だから難しいよね、一番自分がどこがなんていうの、良くないのか、例えばその物覚えが悪いとか、仕事のスピードが遅いとか、それこそまあ声がちっちゃいとかね、そういうところからなるかもしれないけど、そういうちょっとウィークポイントをいくつか上げてって潰していくしかないよね。で潰せないところってあるじゃない、俺みたいなその仕事が遅いとかね、これどうにか、まあ、いやできるのよ多分、早くできるんだけど、早くやっ ちゃうと心配なんだよね。もっといっぱいチェックしたいんだよね。もう10チェックしなくちゃいけないところ、本当は8個チェックすれば十分なのに、やっぱり10個チェックしちゃうんだよ。それこそ11個チェックしちゃうね。いらないチェック項目まで作ってチェックしちゃうね。そのぐらいしないと不安なんだよね。だから責任がさ、やっぱり辛いんだよな。そのなんていうの、前も言ってちょっとバッシングされたこともありますけど、仕事に対してね、責任を持つってのはもちろん大切なことなんだけど、その責任が辛いんだよね。で、それをあんまり深く考えないで本当は仕事した方がいいと思うんだけど、考えすぎちゃうんだよね。だからもうチェックしなくてもいいこともね、チェックしちゃって8割でいいのよ、チェック。それだったら本当にささっとできるのに、残りの2割のチェックをするのに時間かかっちゃったりするんだよね。だからそれ分かってんだけどね、性格なんだろうねっていうことで、まあ、なかなか直しづらいところがあるから、まあ他のことでね補ったりとか、まああんまり良くないけど残業とかね、まあしてカバーするとか、まあ良くないよ本当はね。だけどそういうタイプの人はいるんだよ。あのなんて、仕事が遅えとか仕事ができねえとか、そういうのもあるかもしんないけど、ただその仕事を家に持ち帰ったりとか、あとはサービス残業でもね仕事をするとか、そういう風に補っていくことでみんなに追いつけるとかね、あったりはするからさ、まあ難しいんだけどね。どういう風にフォローしていけるのかというところもね考えていきたいなと思うし、あとはもう休みの日にね、そのビジネス書っていうの、あのこういう場合はね、あのこういう風にした方がいいですよとかさ、あるじゃない、プレゼンテーションのコツとかさ、なんか企画書のコツとかね、そういうのを休みの日の読んでさ、で読んだその力をね、じゃあ次の週ね、その次の週にそれを発揮しようというふうに、逆にワクワクするような、ね、仕事ができるような人間になったら本当に人生楽しいんだろうなって思っててね、結局できないんだけどね、でもそうせざるを得ないからね、まあそんなんで頑張りましょうね、お互い頑張りましょうってことでね、もう本当にどうにもなんないからね、もうコツコツやるしかないんだけど、やっぱり一番やべえウィークポイントを、多少やべえウィークポイントまでなんとか持っていきつつ、多少やべえウィークポイントを普通ぐらいに持っていきつつというね、そんな感じで頑張ってね。本当はよ、人生悪いところをね修復していくんじゃなくて、いいところを伸ばしていった方が本当は伸びしろはすんごい大きいんだけどさ、社会に出てさ、そんなこと無理じゃない。だからやっぱりね、本当はよ、いいところ伸ばしてって、それを強みにねやっていくのが一番いいと思うんだけど、だからもう本当にどうしようもなかったら、もう一個でもいいところがあったら、それをめっちゃくちゃ伸ばして、そのうちの会社じゃ、ね、そのそこの伸びしろの部分に関してはよ、ね、自分以外でなんかそういう右に出るものはいないというぐらいのね強みを作れば、それはそれでいいと思うんだけど、どっちかだよ、両極端だけどね、やるしかねえんじゃないかなってね思っていますけど、私は何かな、ね、特にないんですけど、人柄ね、人柄だけを伸ばしてね今生きてきましたけどね、もうたなんかどうにもなんないねなってますからね、まあちょっともう少し使えるねスキルの方をね伸ばしていっていただけたらね、社会生活、ね、良くなっていくんじゃないかなと思います。あとはラジオネーム、569番さん、今度子供ができるんですが、いつオナニーしていいか分かりません。パルさんが子供の時、親がどこでどのようなタイミングでおなっていたかとか、アドバイスお願いしますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、俺親父がおなっているのを見たことはないし、それを感じ取ったこともないんだよね。俺が22歳まで実家にいたけども、ね、11年、12年ぐらい前までいたけど、一回もそれを感じたことがない。まあ、おそらくよ、わかんないよ。まあ、人間、オナニーを、まあ、今の俺はね、週に3回ぐらいですか、してますよ。まあ、その前はね、週に7回普通にしてましたけど、最近はね、ちゃんと意識して抑えるようにしてね、週3回ぐらいですけども、でも、もっと少なくていい人もいるわけじゃない。2週に1回とか、それこそ月に1回でいいとかいう人もいるから、そういう人だったらまあうまいタイミングでできるとは思うんだけど、 まあ、あとはでも、今はね、時代がいいからさ。まあ、あんま良くないけど、ね、そういう、女性のね、お手を煩わせてるようで申し訳ないんだけども、ピンサロ、ね。あとは、ヘルス。あとは、ソープ。こんなのありますし、今だと手こき風俗とかもあるわけでしょ？手こきだけ。ね。っていうのもあるから、まあ、いろんな方法があるけど、あとは、昔ね、私、一回潜入レポートしましたけども、個室ビデオ。ね、今あるでしょ？なんだっけ？桃太郎じゃなくて、花太郎か。ね、花太郎とかっていうそういうチェーン店とかもあるから、もう入りやすいからね。だから仕事の帰りに、花太郎に行って、で、エロ DVD をね、3枚ぐらいポポンとね、持ってって、で、個室でね、一発抜いて、家に帰ると。そんな生活をすれば、全然いつでもオナニーできますから。そんなね、俺たちみたいなね、やつはね、ダメですよ、バーとか行っちゃ。バーじゃないんだ、仕事の帰りにバーじゃなくて個室ビデオなんだって。そこで、やっぱり抜いていくっていう。そういうスタンスでね、生きていくのがいいんじゃないかなと思いますし、なんだろうね、でも本当に親がオナニーしてるっていうのを感じなかったんだよね。どうしてたんでしょう。全くわからない。家に帰ってきて、で、飯食って風呂入って、なんかテレビ見て寝てたよね、親はね。なんだそれ、いつすんだよ。こっちとら親が寝静まってからね、リビングの方のテレビつけてさ、で、エロなんか AV とか見てたりとかしてさ、物音がね、なんかしたらすぐに電源落としてみたいなさ、いや俺他のなんか見たいテレビあったからそれ見てたんだよみたいな、そんな話をさするじゃない。だからね、ちょっとわかんないけど、ただ別にね、年取ったからって性欲がなくなるとかってわけではないと思うのよ。まあ私神とね、称している伊集院光さんとかだってさ、50間際だよね、そろそろ。だけどもちゃんとオナニーはね、やっぱコンスタントにしてるしさ。あとは昔俺がケーブルテレビだね、コールセンターでバイトした時もね、70歳とか、ね、70オーバーのおじいちゃんから、そういうエロチャンネルのね、申し込みとかも来てるからね、やるんだよ。ね、ジジイになったってオナニーはするの。だから、あいつらすごいな。やっぱし、年の子なんだろうな。やっぱり俺たち10代、20代の頃は、バレちゃう。ね、バレちゃうし、そういう、ね、感じはやっぱし醸し出しちゃうし、部屋の中には、ね、栗の花の匂いをね充満させてしまいますけども、でも親はね見て見ぬふりするわけなんですけど、ただそれをねくぐり抜けてきた猛者たちですからね、そのおじいさんたちは。そうするとやっぱりそんな気づかれないようにね、オナニーする方法をねちゃんと得得するんだなっていうところだと思うんだよね。まあどうやって言ってるんですかね、外でね栗の花が咲いてるって、ここだったら匂いのカモフラージュできるですね、ドピューみたいなしてたらやべえやつでね。だからおじいさんとかはね朝散歩してんじゃねえかってね、そういう説もねあったりなかったりなんでね。まあでも一番ねいいのは、仕事の帰りに個室ビデオ、もうこれ確定だね。これ以外がなかなかないから。あ、でもあるか、職場のトイレでオナニーとかね多いらしいですから、まあ多いのか分かんないけどね、俺の知り合いでも職場のトイレでオナニーしてるやついましたしね。あとは私よくラジオ聞いてるオードリーの春日さんもね、その日本放送のね、トイレでねオナニーしてからラジオしてるって言ってたからね、まあ、俺とは逆のタイプだよね。俺オナニーしちゃうとラジオねあんまり良くないかなってなるけど、オードリー春日さんはオナニーしてスッキリした方がね、もうなんか頭もね整理されてね、もういっぱい喋れるっていう、そういうスタンスの人もいますからね。まあそんな、まあいろんなオナニー事情ありますけどね。まあ職場でオナニーするか、ね、あとは、ね、この花太郎でね、オナニーするかね、どちらかかとね、思います。あとはラジオネーム570番さん。パルさん、ドキュンに絡まれたことありますか？先日車を運転していたら、入れ墨ドキュンに絡まれて死にたくなりました。うまい対処法を、ご存知でしたら教えてくださいというね、お便りになりました。ありがとうございます。知ってるよ俺この対処方法。これはね、誠意かっこお金、ね、これで解決できますから、もうそれだけやっとけば問題ないから本当に、ね、結局謝って、ね、で本当に謝ることしかできないんです、すいません、そんなつもりじゃなかったんですかね。そんなこと言っても、おい謝って済むんだったら警察いらねえんだよと、ね、誠意見せろよ、はい、じゃあこちらのお金をどうぞっつってね、で渡せば、お前分かってるやつだなーっつってね、 お前大丈夫かこれ全部ね渡しちゃって大丈夫かって、あ全然持ってってくださいってね、あこれですいませんでしたってこれから気をつけますってね、お分かればいいんだよってね、お前結構いいやつだなってね、お前缶ジュース買ってやるよってね、これ飲めよってね、そんなねフレンドリーな対応ができるかなと思います。あのまあほぼ実体験に近いんですけどね、あの昔ねこれ言ったと思うんだけどね、母親が入院してて ね、だからたまたま母親がねちょっと体悪くしちゃって入院してて、お見舞いにね行って、その帰りにね、ちょっとドキュンに絡まれてね、5000円渡すっていうね悲しい出来事ありましたから、何見てんだって言われてね、面白い格好してたからさ、ちょっとチラチラ見てたんだよね。したらさ、なんか自然に気づいたのどうかわかんないけどさ、俺そのねドキュンの人の後ろ歩いててチラチラ見てたんだけど、自然に気づくんだよね。もう急に後ろ向いてきてさ、お前何見てんだよってね。で、いや見てないっす、ね、いや見てたろ、いや見てないっす、すいません見てないっす言って、もうそのままずっとねその辺ぐるぐるぐるぐる歩かされて30分ぐらい、あーと思って、ね、やべーっつってね、何やってんだろうっつってね。まあそれでね、あもう分かったから誠意見せろよ言って、いやもうお金とかないんすよ、ね、お金とかっても話もしないよ、向こうはお金っていう言葉はね発しないからね、そういうちょっと悲しい罪にね問われちゃいますからね、誠意っていう言葉でね言ってますけども、ですいませんとね5000円渡してね、で近くにねちょっと、まあ、その時車乗ってたからね、車の駐車場ね、まあ、これお金お前全部渡してね、駐車場代とかあんのかっすね、大丈夫かっすね、あ大丈夫っすって、駐車場代も心配されちゃうっていうね、そんなんありますから、まあ、誠意ですよ、これを見せれば大丈夫、丸く収まるからね、しょうがないんです、世当たり上手ね、もうよくないんですけどね、どうしようもないから、だあとはなるべくまあ関わり合わないように、目を合わせないようにね、なるべくちょっとそういうのを見つけちゃったら離れるね、遠くに離れるし見ないね、そうするしかねえってね、あいつらには関わっちゃまずいってね、どんどんどんどん俺の五千円札がなくなってきますからね。まあそんなんでね、まあ一ついい勉強になったね。だってその時はそれで済んだからいいけど、もっともっとやべえやつねいるかもしんないじゃん、福沢諭吉を狙ってくるやつがいるかもしんないじゃんね、福沢諭吉5枚ぐらい狙ってくるやついたらさ、俺もうどう対処もできないからさ、そう考えたらよ、ね、今回本当に5000円札で済んでよかったと、ね、いうふうに思ってね、もう今後それでもう絡まれることはないからね、だからそんなふうに、まあいい勉強だったということでね、これを生かして次にねまあつなげていっていただいた方がいいんじゃないかなと、ね、あんまりねあのためになるようなそういうねあの対処法とかねお話できないですけどね、まあそんな風にしたらね、まあまあいいんじゃないかしらというところですね。あとはラジオネーム内藤学園さん、パルさんこんばんは。アメリカの22歳の、大学生銃乱射事件ですが、理由が恋人ができないから、女性を憎んでいるってかつてのパルさんと同じじゃないかっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。俺はそんな銃乱射とかしませんから、精子乱射ですからね、精子ぶっかけてやるぜってね、それで、鉄道警察に捕まっていくパターンですからね。でもね、俺もそれちょっと見たんだけどさ、そのアメリカのねその銃乱射事件ね、そんなにブサイクってわけでもないんだけど、やっぱりちょっと俺たち寄りな感じはするよね。でもさ22歳絶望するところっちゃ、そういうところなんだよね、境目だよね。もうだいたい俺たち、まあ、俺もねごめん童貞じゃないけどね、童貞ネットと言っていてね童貞じゃないですけど、童貞を卒業したのは22歳と11ヶ月とかそんなぐらいですよね。まあこのホームページのねトップに載ってますけど、どこですかね、22歳と11ヶ月ねって書いてありますけどね。だからこの辺が結構精神的にギリなのかもしれないよね。まあその第一堤防第二堤防とかあるかもしれないけど、まあまあ大なんいつだろうな、二十歳だね、もし二十歳超える前までっていうのがあるじゃない。で二十歳超えた後でやっぱ次の堤防が22歳なのかもしれないね。まあ世間で言ったら大学卒業とかじゃない、大学生まではとかさ、だから社会人になるまではさ、だって青春って何かねって、学生時代にさやっぱり恋愛をすることじゃない。それがさ、おい22歳終わっちゃうぞって、 学生終わっちゃうのに付き合ったことないぞみたいな、大丈夫かこれってなったら銃乱射あるよね。まあ、ないけどさ。だからね、だからまあしょうがないなと思うんだけどね。まあだったらもう少しやりようがあるよね。銃乱射は良くないよねって、うん、思うからね。まあ、そこはやっぱし精子乱射の方がまだね良かったんじゃない。そうしたらさまだいいじゃない、ね、精子乱射、ね、理由が彼女ができないから、ね、しょうがねえなってね、もう頑張れよと、ね、知る男優として頑張れよお前っていう話になるからさ、救われるけど銃乱射しちゃったらダメですからね。まあその辺俺たちはそういう風にならないようにね、あのどうしようもなかったらね、あのちゃんとありますから、あの知る男優ね募集ね、そういうのがたまにネットで出てますからね、そこで発射していきましょうよと、そういう話ですね。あとはラジオネームリンゴさん、パルさんこんばんは。最近真夏、夏間近ということで、マラソンを夜中に毎日1時間半ほど走っているのですが、なかなか痩せません。どうしたらいいでしょう、アドバイスお願いしますってね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、1時間半走ってれば痩せるよ多分。それはなんだろうね、なかなか痩せないのか難しいけどね。でもこれを継続してったら多分確実に痩せる。これがあの早歩きとかね、そんなんだとなかなか難しいと思うんだけど、マラソンだったら痩せるよ。で、あの体重だけで見ちゃうともしかしたら痩せないかもしれないけど、体脂肪を見ると劇的に下がるから、そっちを見て、で、やる気をね、まあ、その保ってさ、で、継続していっていただけると、もう正直でもマラソンね、1時間半、逆にしなくてもいいかも。どのぐらいね、いつもスポーツをしてる人かっていうのはわからないけども、1日1時間でいいと思うわ。それで、じゃあ1時間半で走ってたけどよ、1時間で走ろうよ。その方がいいかもしれないね、もしかしたら。それを続けるといいかもしれませんね。あとはまあ運動する前にその脂肪燃焼系のドリンクあるじゃない、バームとかさ、まあ、そういうの飲んだりとかすると少しあの燃焼しやすくなったりとかすると思うんだけど、まあ、運動してから20分ぐらい経たないとね、脂肪燃焼されてこないからさっていう説が結構有力だったりするからね。まあその辺ちょっと意識して、まあバームを飲んで今まで走ってた距離を、1時間半で走ってた距離を1時間で走ると、これでいかがでしょうか。で、ただそうすると体の負担がね大きくなっちゃうから、膝にはねちょっとサポーターとかつけてね走ってみると、まあ最初からは無理だと思うから、そこを目指してね少しペースを上げてって、時間は逆にね短くしちゃってもいいかなと思います。1時間走ったら、まあ、10キロぐらい走れるからね、1時間10キロぐらい走ってれば大丈夫かなと思いますから、そこ目指してね頑張ってね。まあそんなこと言ってもうすでになんか1時間半で30キロぐらい走るんですけどって話だったらごめんなさいなんだけど、それだったらもう痩せる必要がないからとなってますからね。まあ自分の適正体重っていうのもね、あの見定めた上でねダイエットはしていただけた方がいいんじゃないかなと思います。あとはラジオネームうんこぶりぶり太郎さん、遅くなりましたがオフ会お疲れ様です。いろいろな意見はありますが、参加者からするととても楽しかったですよ。この前最近巷で噂のリアル脱出ゲームに挑戦したよ。その場に集まった9人で謎解きに挑戦するんだけど、結束感が異様に高まるから出会いを探すにはいいかも。俺は友達と参加したけど社会人の人と、楽しく協力してできたよというね、お答えいただきました。ありがとうございますね。先日はオフ会ね、来ていただきましてありがとうございましたね。とても楽しかったと言っていただけてね、こちらも良かったなと思いますけどもね。まあうんこって入ってる人とね、なかなかリアルで会うことはねないですから、うんこブリブリ太郎ですからね、なかなか素敵なねネーミングだなっていうことでね、まあ楽しくオフ会させていただいたんですけども、でそんなね、うんぶりさんはなんですけどもね、リアル脱出ゲームに、ね、挑戦してきたということで、これは出会えるのか、もしかしたら、ね、可能性がありますね。やっぱり人と、ね、全然知らない人と協力しないといけないっていうところはなかなか機会がないからね。そうするとこのリアル脱出ゲームいいね。ただこれなんかもう一歩うまくやりたいよね。リアル脱出ゲーム合コンね、婚活 とかにしてくれたら多少あるかな。だってさ、普通にね、そういうリアル脱出ゲームとか行ってさ、でやっても例えば9人いてさ、で俺とじゃ例えば友達とね、男友達と2人で行ってさ、であと周り7人女の子だとするじゃないね。お前どんなライトノベルを想像してんだって話なんだけどさ、いや理想ですからね、夢ですからね。でそんなハーレム状態だけどさ、でも結局それでね、なんかみんなで協力して、でなんか結束ね、結束感がねすごいね、異常なほど高まって、でだからと言ってたよ、終わってから連絡先交換っていう話までなるのっていうと、いやそれはちょっと厳しいんじゃないですかというところあるから、なんかちょっと一つギミックとして、そういうなんか LINE を使ってね、その参加者とね協力し合うとかっていうギミックが中に一箇所とかあったりすると、そこでね連絡先とかも交換せざるを得ないから、これはいいんじゃないですかとね。そしたら LINE ね、やってない人も LINE 入んないといけないしっていう考えると、どうですか LINE を運営してるね会社の皆さんね、この LINE とリアル脱出ゲームをコラボさせてね、それで LINE やってない人にも LINE をやらせるというね、そして俺たちには出会いを与えると、どうですかこの企画。ぜひねやっていただけたら、私もう胃の一番でね参加しますから。いやそんぐらいしてくんないと連絡先とか無理でしょ。いやこれは出会いを求めている人のそういうイベントだったらいいよね、その連絡先聞いてもいいけどさ、これ違うじゃない、リアル脱出ゲームだからさ、そこでねちょっとなんか終わってからさ、連絡先聞きたいんですけど、うへへっつってさ、そりゃダメでしょって、ね、キモいって言われたら、俺だってそしたら銃乱射しちゃう可能性あるし、ただ銃持ってないからね、あの下の銃をね乱射する可能性があるじゃないですか。そしたらもうお縄ですからね。そこはねちょっとなんかうまいのを探したいね、リアル脱出ゲームコンを探したいなと思います。あとはラジオネーム、ひとり暴行園さん、最近一人カラオケが流行ってるみたいです。パルさん行ってみて感想をお願いします。ハードル低いし、パルさんの家から近いので行ってみてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これね一回行こうと思ってたの昔、一人カラオケ専門店でワンカラーってのがあるんだけど、これ池袋にあるのよ。で行こうかなーとか思ったんだけどね、このビルなんかいろんな飲み屋が入っててね、俺が行こうかなってするとそのビルの前にね若者がいっぱいいんだよね、ウェーイっつってる若者が。でそんな中一人でねなんかビルの中入ってくの怖いなと思って、ね、行けてないんですけど、まあ、ちょっと近いうちね、俺の熱いねそのカラオケ歌いたいなって思った時にはちょっとここね行ってみたいと思いますから、で行ったらちょっとねレビューなんかをねしたいと思いますからね、またちょっと楽しみにねお待ちいただければと思います。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、そばだよそば、一食をそばにしたら痩せるぞっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。いや本当にそばだね、なんでもそばだから、まあ朝は米ね、おにぎり、これはいいと思うのよ正直。その炭水化物入れてさ体燃焼させないといけないからね。で昼とかここおにぎり3つじゃなくて、あのコンビニのそばあるじゃない、あれでもいいかもね。それにして、で夜はまあ、ちょっと自炊して野菜炒めとかね、そんなんすると痩せるね、ガリガリになっていくね本当にね。いやもう俺が半年後ぐらいにねユーストリームとかで配信したらさ、誰だっすよね、なんかチビでハゲてるけどデブじゃないみたいな、ね、ガリガリのやつがいるぞっつって、可能性がありますから。そばね、ただ俺一時ね1週間ぐらいそばばっかり食ってた時あんだけど、さ逆に体調壊しちゃってね。だからあのバランスのいい食事プラス米のところをそばにするというね、そういう感じがいいと思いますから、そば食いすぎるのもちょっとあまりありますからね、あの栄養バランス考えて野菜取りつつね、肉とかも取ってもいいと思います全然ね。でいやそばはそばで、そういうのもあの含めていくのがいいかなと思いますね。あとはラジオネームガオガイカーさん、パルさんこんばんは、社畜になってしまったので最近リアルタイムで聞けてませんでした。本当に仕事を辞めたいです。新人研修で大声を出させられて辛かったという話をしましたが、今思えばあんなのぬるいです。 毎日あれでも全然いいです。社会人つらすぐるーっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。やめようぜね、こっちに来いよっていうね話なんだけど、ダメですよやっぱりね。新卒で入ってさ、今頑張ってるところなんだから、ね、もうちょっと頑張ってもらいたいなと思うけど、この一言がねなんかきっかけでね、もう仕事辞められなくなって、自分を追い込んでね、それでちょっと残念な結果にみたいな、なってしまったら困るから、まあそれはねいろいろ考えた方がいいと思うんだけど、まあ3ヶ月かなね、この流れだと3ヶ月やって、そこで結論出そっか。やっぱりね、あのガオガイガーさんの仕事はね、まああまりね詳しくはちょっとあれなんですけども、まあ、朝早いっていうね話がありましたかね。なのでね、朝早いの辛いよね。多分大学生とかだとさ、まあ昼夜逆転してるわけじゃない。夜遅く寝て、ね、3時とか4時とか寝るのが普通でさ、で起きてさ行動するっていうパターンでしょ大体。だけど朝早いからさ、寝るのがもういつもと違うんだよね。多分12時前とかに寝るんでしょ。それはね、急なその生活の変化っていうのはね辛いと思うけど、逆に体は良くなるかもしれないね。早く寝て早く起きる、ね、素晴らしいな、ね、体調も良くなるよっていうことかもしれないけどね、そんなことないね。社会人辛すぎるって言ってるから、まあいろいろとね体もねガタくるとは思いますから、まあ、無理せず、結局昔俺親父に言われたけどね、お前インフルエンザだったら仕事いけねえんだぞと。だから、まあ、本当はそんな風にずり休みとかしちゃダメだけど、ね、いいんだと。ね、潰れちまうよりはいいんだと。ね、インフルエンザだったらいけねえんだから。だから、もうそういう時休んでもいいと。ね、ずり休みしてもいいんだと。いうようなことを昔親父に言われた気がすんの。だから、これはね、結局でも俺は、やっぱり生真面目っていうの。ね、別に真面目じゃないんだけど、生真面目ってやつでさ。だからなかなかずる休みとかはできないんだけどね。急になんか起きてさ、あ今日なんかだりな休んじまうかってはないんだけどさ、普通に前もって言ってね休んだりはするんだけど、でも本当にその通りだなと思って、いや行けない時は本当行けないんだから、インフルエンザだったら行けないんだから、そしたらそれはそれで行けないってなったら会社はどうにかするんだから、だから本当に辛くなったらしょうがないよ、一日休もうよ。で、それでリフレッシュして次の日から頑張れるんだったらさ、それがいいじゃない。ことで、たまにはいいこと言うでしょ。ね。俺も自分で言ってて、俺たまにいいこと言うなと思って。オナニーの話しかしないやつじゃないんだなと思ってさ、逆にびっくりしてるんですけど、まあそんなんでね。まあ無理せず、ね。まあ無理せずっていうのは難しいと思うんだけど、無理せざるを得ないんだけど、ただ、これを、ね。ずっとやっていくとね、だって今回新人研修でさ大声出してさ、あの時は辛かったなーって言って、でそれが今になってはあんなぬるすぎだよってなってるわけじゃん。だからあと3ヶ月ぐらい経つと今の状況もあの時ぬるかったなーって、今辛すぎるってなってるかもしんないから、そういう辛さってどんどんどんどんね、グレードアップしていきますからね。まあ、3ヶ月後1年後3年後ね、そういう時に、ね、あの時辛いって言ってたけどなーって、若かったなーみたいなね、そういうこともあるかもしれないからね、まあそんなに残念なことになるね、なったらそれ大変なので、その前にね離脱はした方がいいと思うけども、まあ、できる限りね頑張ってね見るのもいいんじゃないかなと思います。ただまあ私待ってますからね、手招きして待ってますから、全然こっちのねやばいエリアの方に来ていただいても大丈夫なんで、どちらでもねお選びいただければと思います。あとはラジオネーム、578番さん、大学生でバイトを始めようと思いテレアポのバイトに応募したのですが、テレアポのプロフェッショナルパル内藤さんにアドバイスをいただきたいのです。テレアポの仕事をする上で気をつけなければならない、気をつけなければならないことがありますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、私、コールセンターで働いていてテレアポっていうわけではないんだよね。テレアポって結局ね、なんかそういう約束取り継いで、でその日とかにね、その営業の人が行ったりとかさ、あとはその商品とかを電話で案内して契約を取るとか、そっちの営業をね攻めるタイプの方がテレアポなんだと思うんだけど、俺は そのコールセンターで、なんだ、オペレーター的なものなのかな、まあ、ご契約、ね、お申し込みをいただいたね、お客様に、まあ、お電話かけさせていただきまして、このお申し込みでよろしいですかと、ね、いうお話をして、で、その上で、じゃあ、このね、お申し込み内容で進めるにあたって、ご説明とかありますので、そちらの方ね、お話しさせていただければと。いうことで、それでね、いろいろと日程決めたりとか、そういうことなんでね。まあ、私のは結構ぬるい話なんですけどね、テレアポはノルマとかもあるから、結構大変かなと。ね、まあ、契約1日何本取るとか、何本以上電話しないといけないとかね、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、そうだね、そんなに難しいこともないとは思うけど、なあ、俺も長くやってるからね。でもそんなにね、結局自分がね、こうだなって、絶対これ正しいよって思って言ったとしても、もしかしたら自分の勘違いでね、間違ってるって可能性もあるから、その辺はね、ちょっと気をつけて喋ったりとか、あとは間違ったことを言っちゃうのが一番良くないから、そこはきちんと説明したりとか、あとは言葉だな。俺も結構フランクなね、口調で喋っちゃうし、ラジオでも喋っちゃうし、その仕事の時もちょっとフランクなところもあるけど、やっぱりちゃんと研修とかあると思うの。だから言葉遣いとか、そういうのもきちんとしたりとかすればいいんじゃないかなと思うけどね。ちょっとした言葉に引っかかってくるさ、お客さんもいるからね。その辺難しいよねっていうことで、なんか逆にこういうね、普通の、ね、仕事に関しての話はなかなかね、私アドバイスできないけども、そういう電話関係とかね、そういう話だったら少しお話できるから、ね、ちょっと初めてね、具体的にこの辺どうしたらいいんかなとあったらね、その辺ちょっとアドバイスできるかなと思うから、まあ全体像としてはね、ちょっと難しいかなと思うからさ、ちょっと始めてみてね、こんなんなんだけどどうしたらいいのかなってのあったらね、改善策は出せます。ただ改善策は出して、だからといってじゃあパルナ伊藤さん、あんたそれできんのって言われると、いや俺はちょっと容量悪いんでできないっすみたいな、あるかもしんないけど、ね、そういう案は出せますからね、まあ、協力してね、みんなでね、過ごしやすいね、社会を作っていけたらなと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、今日もね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思うんですけども、お別れのコーナーは今日ね、喋りたかったこととかね、あとまだね、読めてないお便りなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども、俺今日喋りたいこと結構あったんだよね、実はね。大きなことはないんだけど、パラパラあるからサクッとね、ちょっとお話ししていきますけども、まず一つ目、私引っ越しをしてね、半年ぐらい経ってるんですけども、住民票とかはね、変更したんだけど、各種、住所変更してなくて、あるじゃない、いろんなサービスとかさ、サイトとかさ、そういうところにさ、前の住所書いちゃってるやつあるじゃない、登録しちゃってんの、あれはまだ直してなくてさ、で郵便局のその郵便物の手紙とかね、の転送届けって出してるんだけど、転送って多分半年とかなんだよね、わかんないけどさ、これ1年とかだったらありがたいんだけど、確か半年だった気がすんの。だからそろそろもう半年終わっちゃうから、やべえと思って、もう早くそういう手続きしとかないと前の住所にね、俺の送付物行っちゃうよと思ってさ、でなんだかんだで今週ね、各種、住所の変更を届け出したりとかね、あるじゃない、 FX の口座とかさ、そういうのも全部前の住所でやっちゃってるから、だからその辺ね、ちょっと変更したりとか、ようやくね、思い越しあげんの本当せえっつってね、半年かかんだぜ俺、何かやろうと思うと、クソだなーっていうね。そんなところで、まあでも実際ね、それできましたから大丈夫と。あとはそうだな、献血の、前に献血行ったって話しましてね、でこれの結果がね来まして、これ献血したら、そのね、血をね、皆さんにお渡しするってだけじゃなくて、一応成分分析ね、っていうのもしてくれるの。で、一応そのね、結果が来たのでね、まあ、簡単に発表しておきたいと思うんですけども、あなたの血液型は、ABO 式で、A、RH 式、 プラスです。知らなかったですけどね。これの A 型ってのは知ってたけどね、プラスかどうかとか知らなかったからね。まあ、ここも知れてよかったなと。ね、そういうのもわかりますからね。行ってみるのも面白いかなと思いますし。あと、私、肝機能がね、悪いですから、そこもちょっと測ってもらって、で、1年前かな。2013年8月1日にやった健康診断の結果も、ちょっと今、手元にありますから、それと比較したいと思うんですけども。まあ、肝機能の関係。GPT とか、ガンマ GTP とか、ちょっとあるんですけども、まあ、ここだよね、数値の方が、まあ、もしかしたら微妙にあれなのかもしれないけども、去年のものは、GPT が、まあ、数値的にはね、GPT ってやつが、4から44っていうのが基準値なの。基準値4から44。なのに、80。ね。もうやばい。基準値、の4から44のもう倍みたいになってるわけでしょ。で、80になっちゃって飛び抜けちゃってますよって、あんた大丈夫ってなってる。ところが、今回、GPT が38。ほんとか？大丈夫か逆に。ね、だから、範囲内になったんだよね。基準値内の数値になっている。でも、基準値内の数値でこんなに体重いのっていうね。いや、やべえ重さなんだっていうね。話なんだけど、まあ、そんなの。とか、ガンマ GT っていう一応表記にはなってるんだけど、これは同じ表記なのか、ガンマ GT、ガンマ GTP、ね、同じかもしれないですけども、前は、基準値が0から70のところが97。まあ、一応ね、頭ね、貫いちゃってるんですけども、ね、70までだったらよかったんだけどね、97、残念。だったんだけど、今回、おかしいなぁ。ガンマ GTP 72なんだよね。ちょっとね、頭出ちゃってるっていうか、ちょっとカウパー出ちゃってる的なぐらいなんで、全然これだったら問題なくねみたいな、いう数値が来てましたんでね。まあ、次回、また8月とかに健康診断あると思うからね、その時にちょっとまた測りたいなと思うんだけど、それまでには、ね、こうやって、まあ、ダイエットしたりとか、そば食ったりとか、あとは深夜にね、チャリ走ったりとか、いうのをしてれば、もしかしたら次の健康診断、全部基準値内になる可能性があるぞ、ということなんでね。少しあと3ヶ月ぐらいですか、2、3ヶ月。ちょっとね、自分をね、ちょっと、まあ、厳しくね、生活をしていきたいなと思っております。あとは、そうね、まあ、エロい話でもないんだけど、私がね、常々言っている、エロ漫画なんですけども、ツンデロっていうね、エロ漫画がよろしいよと。で、その作者のね、武田博光先生っていうのが、本当に素晴らしいんだと、いう話なんだけど、で、ただ、商業誌とかだと、魔剣記とかね、書いている方なのかな？なんだけど、そのまあ、エロ本の方がまあいいんですけど。で、たまたまこの間ネットを徘徊してたら、あれ？武田博光先生の絵じゃないですか？と思ってみたら、違う人の名前書いてあって、で、それ見たら、いや、いいですね。このね、作者の人いいですねってなってね。絵がそっくりなんだけど、これ発音わかんない。さなぎ。ね、さなぎって書くんでね。虫編になんかオケみたいに書いてた。さなぎ虎次郎先生。まあこれは、そのエロ漫画業界のね、詳しい人はもう、こんなのみんな知ってるよ。何今更言ってんだってかもしんないけど、私今週初めて知りましてね、さなぎ虎次郎先生。で、絵を見ると本当に武田博光先生そっくりなんだよね。だから、良いね。で、それ検索したら、なんかやっぱり似てるよねって話は結構出ててさ。まあいろいろあるんだけど、もともと武田博光先生が先なのかな。で、それをね、ちょっとなんか敬愛してるのかわからないですけどもね、さなぎ虎次郎先生もちょっと似てきちゃっているのかわからないですけどね、その真相は全然わからないですけども、俺が好きな絵っていうことには変わりないということでね、今週さなぎ虎次郎先生の絵で2回ね、行かせていただきましたからね、ぜひぜひ皆さんね、検索していただけると絵が出てきますからいいんじゃないかなと。私がちょっと見たね、絵っていうのがそのコミックスのところの絵なのかな、わかんないけど、 サンとウィッチってやつ、よくわかんない、サンとウィッチとかっていう名前のやつの絵をちょっと見てね、この絵はいいなということでね、ちょっと抜かせていただきましたからね、もしかしたらそのうちね本とかも買っちゃうかもしれないね。そうだから武田博光先生の中で俺の中でベストはツンデロなんだけども、そういうようにね、さなぎ虎次郎先生の、ベストなね本はどれかなと、でそれが確定したらね、それを買ってね、ちょっとね俺の愛蔵ね、愛蔵のコレクションの中にねちょっと入れたいと思いますからね。まあ、その辺も購入したらね、ご紹介していきたいと思います。じゃあ、あとね、他にお話ししたいの、本当は今日、この間ね、リスナーの方から、最近ウィークリーピックアップニコニコ動画やってないじゃないと。たまにやってくださいよって話があったから、やろうかなと思ってたの。で、用意もしてたんだけど、もう時間も結構来ちゃってるので、紹介だけ、ね、コーナーではないんですけども。まあ、紹介ってほどでもないんだけど、多分まあみんな、ニコ中のみんな見てると思うんだけど、40分でわかる宇宙世紀っていう動画がアップされてて。で、これが、まあガンダムの話なんだよね。俺ガンダムとか、ね、みんな思ってるかもしれない。ガンダムとか見たことねえよとか。ね、だって、ファーストガンダム、一番最初にやってたガンダムって、もう俺が生まれてすぐとかそんなんだからさ、そんなん見たことねえよとかなると思うんだけど、まあそんな人のためにもなるのかな。で、俺もガンダムって結構見てないのね、知らないの。まあ大体しかわかんないけど、ファーストガンダムも多分リアルタイムでパラパラ見てたりとかしてて、ゼータガンダム、ダブルゼータ、パラパラ見てたと思うんだよね。多分母親が見てたと思うんだよね。だからそれを一緒に見てたかもしんないけど、あんまり見てないで、ところどころ知ってるとか、そんな感じ。だから、ちっちゃい頃、夜のね、祭りとかで、夜店とかで、昔、ゼータガンダムのプラモを買ってもらった記憶はあるの。だから、そんなレベルなのよ。で、一番俺がガンダム知識強いところは、SD ガンダム的な。俺、コミックボンボンを読んでたから、その時は、もうガンダム一色だったから、それが、小学校、こう1年生から4年生だか5年生ぐらいまではガンダムだったんだよね。でもそれ BB 戦士とか SD ガンダムとかだったから、武者ガンダムとかあの辺強えんだけど、だから普通のテレビでやってたような普通のモビルスーツみたいな、そういうのあんま詳しくなくてさ。だけどそういう宇宙世紀ね、なんか1年みたいなところからね、なんかずーっとやって、そういう時系列、やっぱりさ、あの作品っていろいろと前後してんだよね、時間軸がさ。だからその辺うまくやって、でこの人はこういうね経緯でこうなっていくんですとかさ、そういうのはちょっとうまく書かれててさ、それをまとめてあんのがこのねニコニコ動画で、公開されてます、40分でわかる宇宙世紀で、これはパート1からパート3まであって、合計で40分なのかな。だからまあサクッと見れるので、でこれでガンダムってこんな感じなんだっていう雰囲気はわかると思う。これが100ってわけじゃなくて、まあ、正直、動画の方も、音がね、ちょっと BGM が大きすぎたりとか、もっと BGM ちっちゃくしてセリフとか聞かせてくれよとか思ったりとかするところはあるんだけど、まあでもそこもいいんじゃない別にっていうね。まあ見てみると、40分経ってみると、ガンダムにちょっと興味湧くんじゃないかなって思うから、ね、最近だと俺も一応見てたのが、ダブルオーとかは見てたの。とか、あとビルドファイターズとか見てたんだけど、結局あまりその宇宙世紀とかっていうのがあんま関わってないんだよねと思ってね。まあそんなのもあって。で、それを見ててさ、で、ふと思ったのよ。ガンダムユニコーンってあるじゃない。機動戦士ガンダムユニコーンって。これがさ、そろそろ、完結すると、ね、いう話があって、俺これあえて見なかったの今まで。っていうのもそのガンダムユニコーン結構いいって話を聞いてて、だから全部まとめてみたいなと思って、だから完結するまで待ってた。でふと思ったの、このガンダムのその40分のね、まとめを見た上で、やっぱしユニコーンが見てえなって、ね、急になってさ。で今度その完結するからっていうことで、一挙放送というかね、今テレビで あの、毎週なんか放送してんのよ。1話、2話と2話、3話と。で、多分次、じゃ1話、2話、3話、4話で、今度5話、6話やんのかな。で、多分7話に関しては、DVD とかね、ブルーレイで出ますから見てくださいねって。そういうね、あの、やり方だと思うんだけど。でも、劇場で見たいなと。ね、劇場で1から7まで全部見てというふうに思って、ガンダム、ね、ユニコーン、スペース、オールナイトとかでね、検索したの。したらさ、出てきてさ、あの、機動戦士ガンダムユニコーン、エピソード7、上映に合わせた全作品一挙上映プラススタッフトークっていうのがあって、6月7日の土曜日の20時から、シネマサンシャインでね、やるんだって。一挙放送。で、これ、あの、ちょっと、少しお高いんだけど、チケット代が5200円。で、そういう、まあ、スタッフとかのね、トークショーとかもあるんだけど、もうこれがちょっと、あの、もしかしたらもうチケットが売り切れちゃってる可能性もあるんだけど、これちょっと行きてえなと思って。で、ちょっとふと思ってしまってね。で、ただここを調べたら、これが土曜日、6月7日にあるんだけど、なんかね、同じようなイベントが他にもあってさ、あの、これがね、池袋シネマチ祭っていうのかな、シネマチ祭ってか、シネマチ祭で、こういう一挙公開やるんだけど、このシネマチ祭ってやつがさ、またさ、他の面白いのやっててさ、池袋シネマチ祭コラボレーション企画、シネマチでアニメコンっていうのをね、やるんだよ。これが、そのユニコーンの上映の次の日の8日の日曜日なのね。男200人、女200人。で、アニメ好き集まれみたいな。そんなやってんの。どっちかなーと思って。どっち俺参加するべきかなーと思ってさ。ただ仕事を両方休めないじゃない。土曜日曜ダブルとかさ。だからなー、どっちかだなーと思って。まあ迷ってるんですけどね。だから来週あたり、どっちかに応募しようと思ってますから。まあユニコーン行こうと思ってユニコーンいっぱいになっちゃってたら、このアニメコン、行くっていうのもありかなーと思って。まあアニメの話できるね。こういう婚活、なかなか少ないですからね。前に行ったエヴァコンでも楽しかったから、まあ、アニメコンで、ブルーシードと、あと、シュタインズゲートの話をね、ちょっとして、仲良くなって、みたいな。そういうのもね、ちょっと考えてますからね。まあ、その辺も近々お話できるかなと思います。で、あとそのさ、まあ、合わせてなんだけど、その、マチコンのさ、ちょっとアイディアじゃないんだけどさ、こんなんねえかなーと思って調べてなくてさ、ぜひ、あの、マチコンね、主催している方ね、聞いていたらやっていただきたいなと。ね。それか、ね、これちょっと、こういう企画があるんだけど、今ラジオで言えないんで、俺を雇っていただけませんかねとか、そのあるんですけど、あのね、資格の勉強してる人って多いじゃない。だけどさ、なかなかその資格の勉強している人たち同士でさ、コンタクトも取れないしさ、交流もなかったりするじゃない。結構孤独にやっていくしかないのがあるじゃない。だから、その資格の勉強をしている人たちのマチコンでとか合コンとかそういうのを開いたらいいんじゃないですかと思って、結局だからアニメ好き集まれとかっていうのあるじゃないと一緒でさ、例えば私宅建やってますから、宅建のね資格の勉強をしている人集まれと、それでカップリングしたらさ、ねえいいじゃない、あの一緒に資格勉強頑張れるしさ、ね、それかね、もう全然もう勉強そっちのけでね、セックスしかしないっていうね、どっちかになるかと思うんですけども、でもまあそういうのもいいかなと思って、なかなかないんだよな調べると、と思って、もうちょっとうまく調べたらわかるのかもしれないけど、だったらわかりやすくね調べられるようにしてもらえたら嬉しいかなと思って、だからみんないろんな資格の勉強とかしてると思うから、そういうねもうちょっとジャンルとかはもしかしたらもう少しね大きくった方がいいかもしれないけども、ね、簿記をね勉強してますとかさ、ね、宅建勉強してますとかね、いろいろありますからね、そういうのでちょっと、うん、合コン、マチコンねやったら、俺はそれちょっと一ついいんじゃないかなと思ってますんでね、こういうアイデア私いっぱい出てきます。ぜひ雇ってくださいね、転職したいです、ね、頑張りたいです、ね、そんな話なんですけど、じゃあそんなんで今日は私喋りたいことはこの辺で大丈夫かと思うので、他じゃあお便りいただいてるからね読んで、終わりにしていきたいと思います。ラジオネーム ラジオネームが、そうですね。お便りいただいているのはどちら？こちら。ラジオネーム、薬用石鹸さん。ヘイ、サダオカさん、こんにちは、ね。パルナイトですからね。カタカナと漢字ってね、それしか合ってないですけど。ヘイ、サダオカさん、こんにちは。私は最近 FX を始めたのですが、なかなか稼ぐことができません。ゴルゴ岸本さんはどのように取引していますか？よろしければ教えてください。よろしくお願いします。ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。またなんか文の途中でね、カタカナと漢字っていうね、それしか合ってない名前が出てきましたけどもね、パルナイトです。こんにちは。ね。で、FX。なかなか稼ぐことができませんと。どうしたらいいですかと話なんだけど、私ね、まだね、コツコツやってはいるんだけどね、もうずっと決済できなくて困ってるんですけど、でも、俺のやり方として今一番安定してるなって思うのは、基本的にね、FX って、まあ、1000円単位なんだよね。まあ、ちょっと微妙なニュアンスだからわかんないけど、1ロット1000円とかっていう形なのよ。だから、結構ね、額が大きくて、辛いんだよね。1ロット1000円？じゃあ1ロット1万円か？うん。とかなるのかな？ね、よく言われる1枚ってやつね。が1万円とかだったりするから、そうすると、そんなに、例えばお金が、15万ぐらい持ってたとしても、ドル円とかだと何枚だ？ 3 枚とか4枚としか、そんぐらいしかポジれないからね、この表現よくわかんない。まあ、そのぐらいしか、なんかその、FX の、なんだろうな、買うことができないんだよね。なので、でも、結局それでね、少し、その為替がね、動くと、まあ、儲かるっちゃ儲かるんだけど、でもそれって結構リスクも高いのよ。もうちょっと思ってたのと逆言ったら、すぐにやべえ感じになっちゃうわけ。だから、もう一、なんていうの？もう一桁、少ない額からかけられるのがあって。だから、それだと、1枚からじゃなくて 0.1 枚から、その取得をね、していくことができるから、その方が、俺には合ってて、まあ、コツコツしか稼げないんだけど、その方が間違いはないかなっていうところで、でその辺ができるのが、広瀬通商とか、あとは、どこですか？広瀬通商の他に、JFX かな？とかは、その、いわゆる 0.1 枚から、ポジションが取れるっていう、そういうね、FX の、業者なので、そういうところを使っていくと、もしかしたらいいかなって思うかな。で、コツコツ、やっぱりね、これ以上下がんねえだろうとかね、これ以上上がんねえだろうってところで、逆をね、ポジション取るわけですよ。ね、こっからはもう上がっていくなーっつってね。で、クイックするとさ、クリックした瞬間にさ、これ、ね、これ以上下がんねえだろうと思ってクリックした瞬間にこれ以上下がるからね。だから、あーってなっちゃうんだけど、ただこれがね、1枚とかで、ポジション取ってると辛いけども、0.1 枚から取ってれば、全然いくら下がっても問題ないから。で、またそっから下がったところで、またね、0.1 枚でポジション取って、っていうのを繰り返していけば、もう傷も浅いし、利益も少ないけども傷も浅いっていうことでね、こんな、生活費を稼ぐためにやるわけじゃなくて、年間通して、例えば5万だったり10万とかプラスになればいいわけだからね。そう考えると、そういう少ない枚数で確実に負けないようにね、やっていければ一番いいんじゃないかなと思うので、そういう方法がいいんじゃないかなと思います。まあ今言った話でね、よくわかんねえよってあるかもしんないけど、だったら、ね、広瀬通商か、ね、JFX で口座を作れと。そして、少ない枚数で、ポジションを取っていけと。それで、適当にやっても、そんな、なんか、ただ気が大きくなっちゃって、ね、いっぱいなんか、ね、突っ込んじゃうって人もいるかもしれないけど、そこはこらえて、自分が思っている10分の1の額で、ね、やっていく。そうすると、なんだかんだで自分の思ってるのと逆行ったとしても、なんとかなるから、ね。全然問題ないから、だって、逆行ったとしたって、本来やろうと思った金額の10分の1なんだからやってることは。だから、したら、それまでかけてた金額の倍をかけてやればさ、ね、全然いいわけじゃない。それだって、ね、 10分の1の倍をかけてるわけだからさ、本来やろうと思ったやつの10分の2ということは5分の1でしょ。それだって問題ないんだから。だからまあ少なくかけていくっていうのがまあ一番いいんじゃないかなってね。私ちょっとそんなことを思ってね、ずっとポジションをね塩漬けにしている状況なんですけどもね。じゃあまあそんなね感じで、全然アドバイスになってませんけどもね。まあ私がそのうち一儲けしてね、童貞ネットヒルズ建てた時にはね、皆さんにねその方法を、まあそうだな、格安の金額で72億ぐらいでね お渡ししていきますから。72億だったら童貞ネットヒルズ建てるのに多分7000億ぐらいかかってますから、安いもんですよね。だって72億でね全然買えるわけですよ。72億を出せばね、そのうち7000億円の、ね、童貞ネットヒルズも建てられるぐらい儲けられちゃうかもしれない。そんなやり方を皆さんに教えちゃおうかなと。ね、私も、ね、秒速で億を稼いでいくタイプになっていきたいですからね。まあ、そんなんで、ね、もう、俺のやり方なんてね、本当にいくら頑張ったって、そうだな、年間で7万。ね、7万限界みたいな。そんなところですけどね、7万でもあったらさ、ね、旅行行けるじゃない。いいところ行けるよ。沖縄行けるよ、普通に。ねえ、まあ、そんな豪遊はできないけども、安いね、格安航空チケット買ってさ、で、向こうはなんか、わけわかんない民宿泊まってさ、1週間ぐらいでもそれ滞在できるからね。まあ、仕事休めればですけどね、休めないですけど、私たち社畜はね、休めないですけども、でもまあまあ、7万あったらね、そんな有意義な生活もできるから、まあ、コツコツね、やって、まあ、年間収支なんかもね、また出たら、報告したいなと思っております。じゃあそんなんでね、あとじゃあ最後ラジオネーム、ひとり坊公園さん、富士そばオフを企画してくださいというね、お答えできました。ありがとうございます。富士そばオフとかやべえだろっていう ね今日ね、じゃあ皆さんこちら集まってくださいってね、今日来てくれてありがとうございます。じゃあ早速ちょっとね、そばを食べていきたいと思いますので皆さん食券ね買ってくださいって。で、すぐ出てきて、すぐ食べて、じゃあお疲れ様でした。15分で終わっちゃうから。ね、ダメだよ、そんなんね。だから、富士そば、ね、各自、ね、やっぱり富士そばを食べてね、それで、いつかのオフ会に備えてね、で、オフ会した時には、ね、俺も富士そばね、結構行ってますから、富士そばトークみんなでしましょうよって言った時には、みんなできるように、ね、しといていただいた方がいいかなと。やっぱり、ね、オフ会に来て、何話したらいいんだろうって、わかんないじゃん。でもそこで、ね、みんなね、共通の話題として富士そばがあれば、こんなに心強いもんないからね。まあそんなんで、いつかのオフ会のためにね、皆さん富士そばね、そんなにでも俺も言うこと言ってんのって話なんだけど。これ正直、花丸うどんがあったら花丸うどんって言うんだよね。ただ、花丸うどんねえから、ね、富士そば行くしかねえっていうことで言ってる部分もあるんですけども。まあそんなんでね、まあぜひぜひ、これからね、まあ、夏バテとかあるかもしれないから、そういう時は冷たいね、富士そばのお蕎麦食べるとね、まあ食欲も増してくるんじゃないかなということでね、ぜひ、富士そばさんね、聞いていたら、スポンサー様としてね、少し、誠意をね、いただきましたらね、ご紹介ね、また PR とかしていきたいと思いますからね、その辺もお待ちしております。じゃあそんなんでね、今日もね、ほどほどね、おしゃべりしちゃったんでね、この辺でって形なんですけど、で、来週なんですけども、来週は、もしかして6月になっちゃうとか、そんなギャグはないよね。やめてくださいよ、本当に。6月になっちゃう。6月の1日の日曜日。またね、23時から1時間ちょっとぐらいね、やっていきたいと思います。6月だからね、そろそろ、ね、本気でいろいろとやっていかないといけない時期でございますんでね。私も宅建、ね、やってるはいるんだけどね、まだね、宅建業法がね、問題集1個終わったところでね、まだ、権利関係とね、あと法令上の制限やってませんからね、3分の2残ってますから、まだやばいですね。やっていかないといけないということで、まあその辺もね、まあ宅建ね、勉強してるって皆さんもいるかもしれませんからね、頑張って5月ね、なんとかあと数日ありますからね、そこでラストスパートで、ね、やっていきたいと思いますからね、一緒に頑張っていきましょうというところですね。じゃあまあそんなんで、じゃあまたね、来週は来週でね、いろいろ、まあやることもありますから、明日もね、ちょっとね、どっかね、ちょっとお休みいただいてますからね、出かける用事がありますのでね、そんな話も来週できればと思っております。じゃあそんな感じで、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。